皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村さん早口でしたね。
あ、早口でした。
今のさ45回目ぐらいだからもう言うのがもう何も見ないでやってますかそれ。
あの 見ながらやってます。でもこれあの前向こうさんにちょっと話したんですけど、うん、あの最近寝てる時に寝言でこのフレーズを言ってたっていう恐ろしいことがありました。
もうこのそんなに
考えてます。
かけてました
。いやいや、あのいつも考えて次誰に会おうかなみたいな。
いやそれぐらい情熱を持ってお届けしております、
はい、お届けしております。こちら
今日はね2人で話そう久しぶりにっていう。あの久しぶりですよね。
そう、向こうさんお帰りなさい。
ただいま。お帰りなさい。
はい帰ってまいりました。あの我々海外にちょっとそれぞれ、はい、韓国、今日ちょっと向こうさんの韓国的スタイル
店、その後にオスロの話も聞かせてくれる。
もちろんもちろんもちろん韓国的スタイル店どうでした？
先に振ったね
どうぞどうぞ。
え、あ、何、
あの時系列時系列です。あの
大きなマグを持ってさ聞くからお話みたいな。
いやいや、そんなんじゃない。起きます起きます。
あ、どうぞどうぞ聞いて聞いて聞いて、はい、楽しかったから、うん、韓国のテキスタイル店プレビューインソールっていうところに、はい、2025というのに8月20日から23日の3日間ソウルの国際展示場コエックスって読むのかな、
まあ、あ、コエックス分かります。
分かるの？
あの大きいところですよね、まあ、私
大きいところ、
ルルごめんなさい、あの商業施設とつながってるところですよね。
そうそうそうそう、よくあるんだ。
ルルレモンのグローバルイベントもそこであって、
うんうん、みんなでヨガしたのかな。
あのもうすっごい激しい
激しいヨガをしたのかな。
はい、ヒーヒーながらやった記憶がございます。
中心地ですよねソウルの、うんうん、でそこで3日間あって40カ国から行って、あ、11カ国から515社が出展するっていうものを見に行きました、
はい、
で、まあ、見に行ったきっかけは行っていいのかな、いいんじゃない、どうだろう
え誰も分かんないですよ。誰も分
かんないよね。
誰も
あの、いいかどうか分からない、まあ、展示会も見たかったんですけど、はい、あのデザイナーの坂井かなこ坂井の坂井さんからリーンって電話があって、
はい、
で彼女のあ電話じゃない、うん、メールかの、パーソンズ自体の同級生の、方が今そう、まあ、韓国の方 で、
はい、
でこの展示会に出展されている人の関係者で、日本でサステナビリティに関心がある人誰か呼びたいんだけどって相談がまた聞きまた聞きまた聞きみたいな感じで来て、はい行きたいですってなったっていう
お子さんがいらっしゃったということですね、
はい、っていうきっかけで行ったので、うん、まあ、テキスタイルを見に行きたいっていうのもそうなんですけど、韓国の、まあ、サステナビリティどういうファッション状況かなっていうのが、うん、まあ、記事点を見ると大体見えるじゃないですか、その全体像みたいなのが、うんうん、っていうのがあったのでそれで行きました。
なるほど。韓国はいつぶりですか？
んなんでその角度の質問
ちょっといつぶりか順番に聞いていこうかなと思って。
5年ぶりぐらいですかね、
はい、変わってます。
いや私本当にずっとコエックスにいて、
あんまりじゃあ街を見る、
夜ご飯にサムキャプサルを食べに行ったぐらいで、あんまり街は全然見れてないので、ちょっとそのいわゆる韓国の今のマーケットのトレンドとかそういうのを把握するようなタイミングはなかったかな、
うん、そっかそっか、うん、じゃあそのまあ本当テキスタイル店にいらっしゃって、うん、どうでした？
そうですね、やっぱりあの2つ DX とサステナビリティをテーマに掲げて今年やってて、はい、韓国も日本と同じく光線が強いんですよ、
うんうん、
で、マーケットは成熟してるけどやっぱそんなに日本ほど大きくないっていう中で、うん、いかに作ったものを外に出していくかっていうのが、
うんうん
うん、あの大命題なので、もうそのためにはヨーロッパとかアメリカとかに売っていくためにはやっぱその認証問題とかサステナビリティの対応、トレーサビリティの対応っていうのはもう必須である、はい、ということですごくそこを訴求してました。でもあのブースの入り口にそういうマークがあって、対応しているブランドに関してはそのマークがあるんですけど、まあ、半分以上がそういうところで、まあ、多くはポリエステル、リサイクルポリエステルみたいな、うん、オーガニック、日本と一緒なんですが、特にリサイクルポリエステルとナイロンのリサイクルを訴求するようなところが多かったですね。
ポリエステルはペットボトルリサイクル系が多いんですか？
それがですね、そうなんです。今はそうなんだけど、まあ、アウトドアメーカーへの提供するたりとか、スポーツメーカーに提供するような、まあ、素材が多い中で、はい、やっぱその原料確保っていうのは重要だっていうのは日本と一緒で、繊維と繊維をやらねばならぬっていうフェーズでした。
うん、
どんなフェーズだったでしょう。
なんかキーパーソンがいるんですか？そ
うんとですね、やっぱりだいたい構造はやっぱり今の課題感とこれから向かっていこうとしている時のプレイヤーというのは近しいもんだなと思ったんですけど、まあ、繊維と繊維に関して言えばもう一企業でできることではないので、まず韓国の国が今年からまさに投資を始めていて、まあ、これは本当にちょっと飲んだ席での話だったので、うんうん、飲んだというか食事のお茶の段階での どれなんだ
食事なのかお茶なのか
何飲んだんだ君はって感じだけどのであれだけど、30億投資を国が韓国が、まあ、繊維と繊維に対してすることを決めたに、まあ、そういう規模感であると。でそれに対して日本で相当するところの、まあ、東レだとか、はい、化学メーカーとかが、うんうん、まあ、そういう研究を一緒に始めているタイミングで、まあ、リサイクルポリエステルのケミカルリサイクルの技術とかをいかに繊維からつなげるかっていう研究が始まってるっていうパネルを見てました。誰よりもそこ関心持って見てたと思う。私すっごい見てすっごい質問してなんだろうこの人っていう感じは、あでもやっぱここが課題感なんだなとは思いましたね。
いい出会いはありました？
ありました。
聞きたい聞きたい
聞きたい。
うん
うん、そうですね、登壇させていただいたんですよ。
そうですよね。なんか結構前の回とかは、うん、その向こうさん の登壇の準備をみんなに皆さんに付き合っていただこうってい いていう
そうでした。
循環の4つのボトルネックとかを、はいはい、お話ししたわけですよね。
そうなんです。お話しして一緒に登壇、まあ、ユナイテッドアジアサステイナブルグローススルーコラボレーションインアンエラーオブアンサーテンティっていう、まあ、難しい、
まあ、
深口な時代にいかにサステナビリティを成長させるか、アジア一体となってっていうテーマの登壇なんですけど、うんうん、まあ、一緒に登壇したのがソウル大学の教授であったりとか、台湾のシンテックスっていう、まあ、大きな、合成メーカーさんであったりとか、うんうんうん、あと面白かったのが無審査
ブランドの
韓国 のそう、
はいはい、
さすが もう Z 世代じゃない
Z 世代って
ずっと Z 世代だ。
まあはい、もう
若者に支持されている、はい、EC をベースとした、まあ、いろんな事業もやってると思うんですけども、まあ、そこの女性とかと会って、まあ、彼女と話しているのとかが一つの出会いとしてはすごく面白かったです。長くユニクロのサステナビリティ推進室に。
そうなんですか。そうなんですよ。
日本に長くて、で、
しかもサステナビリティ推進室にいらっしゃった方が、
そうなんですよ、
立ち上げてたんですね。
立ち上げてはいない。
立ち上げてはいない。
無審査に転職した。
転職した、
うん、っていう彼女の、まあ、そのキャリアもそうだし、今無審査っていうのが、まあ、ESG 部を作って、まあ、そこに転職されたんだけど、まあ、っていうかこととか、あと そういうちょっと非常に重いテーマなんですね。で結構客席埋まってて、でも長いからだんだんまこう人は散っていくわけですよ、うんうんうん、当然、うん、でも最後まで残ってた人たちが全員若者だったの。私その光景にちょっと感動して、あ韓国の若者たちですごく質問とかも真摯な質問で、してくださったりとか、まあ、そういったパワーはある意味話さないけど出会いとしてはあったし、あとはいい私の話
ばかり、
もうすぐそちらにパス戻すね。DX でトレーサビリティをやっているサービスで、うんうん、Care ID っていうサービスがあるんですけれども、それを始めたチームと出会って彼らと夜ご飯行ったんですけど、その中の一人の女性が私が今循環についてこう考えてるってなんか語ったんですよ、
うんうんうん、
そしたらなんかすごい賛同してくれて、なんかこういうねマニアックかもしれないものをこう世界中にやっぱりいるんだな、一緒にやっていこうと思える気持ちがある人はっていう出会いは、30代かなの女性だったんですけど、うん、いいと思う、すごいすごい意見くれて、 こうしたらいいんじゃないとか、そうだねみたいな、それが楽しかった。真面目でしょ。
いやいいですね。え
そのいいでしょ。
ちなみにソウル大学の人は、
うん、ファシリテーター。
あーえ繊維循環専門とかい
るんですか。循環専門っていう、名前ではなかったけれども、でもそのサステナビリティを専門とされていらっしゃる。循環という言葉は使ってなかったと思うけど。
なるほど。そういう人たちがいて、オーディエンスは若い人が多かった、
うん、若くて、でブースも半分以上がそのサステナビリティだけど、みんなでもさ売れないんですよっていう悩みとかも一緒で、
なんか聞いたことありますね。
そうなの。
日本でも
聞いたことある話多いなと思いながら、うん、こうしないと売れないんだけど、こうしても売れないのよってすごい落ち込んでいるオーナーがいたりとか、なんかもうみんな一緒だなって思いながらっていう旅でした。
よかった
です、ね、はい。で、はい、そちらは北の方行かれたんでしたっけ。
はい、オスロにこの前。
オスロってどこだっけ。
ノルウェーの首都で、北欧の方に、
ファッションウィーク、
そうオスロランウェイっていうファッションウィークがあって、
オスロランウェイ、
まだ今年で10年目っていう若いファッションウィークなんですけど、
2026春夏ものですか。
そうです。
早いんだね。じゃあ他の年より早く
だけど、オスロ、ノルウェーってもう冬がめちゃめちゃ寒いので、1回しかないんですランウェイ。
ああそうなんだ。ここなわけ。8月末、
8月毎年1回この時期にやっている時期。
どんな出会いがありました。
なんかノルウェーのファッションと言って何を思い浮かべます。
ノルディックセーター。
いやそう、
すいませんって気持
ち声がどんどん向こうさんがマイクから遠かっていきますが、例えばコペンハーゲンファッションウィークとかよく聞くじゃないですか最近。
ガニーとか、
ガニーとか、うん、でスウェーデンとかも、うん、まあ聞くじゃないですか、うんうんうん、なんとなくファッション文脈で、うんうんうん、けどノルウェーってあんまりそういうファッションのイメージがない国なんですね、
うんうんうん、
でノルウェーに生まれ育った子が言っててへえと思ったのが、デンマークとスウェーデン、ノルウェーはなんかそのイケてる兄弟に囲まれた垢抜けない妹みたいな感じなんだよねみたいな。なんかそう、自分たちもそういう認識、でなんですけれども、まあそのだんだんファッションという文化が発展してきて、今すごくこうフレッシュで若いアイデアのある子たちがクリエーションをしていて、でやっぱノルディックセーターとかそういうクラフトマンシップの国でもあるんですよ、特にニットの分野で。でだからそういう自分たちのアイデンティティをどうこう、うまくクリエーションとして昇華させていくかってことを一つのブランドじゃなくてみんなが考えてて、なんかそのコミュニティ感がすごくいいなと思って、
基本を自国のブランドが出てる。インターナショナルっていうより、
インターナショナルではなく自国のブランドが参加してて、でなんかすごく印象に残ったのが、まあ、そのクリエイティブコミュニティのつながりがすごい強いなと思って、でその運営局みたいなのがあるんですけど、そこになんか別にバイヤーとかデザイナーさんとかブランド側の人間だけじゃなくて、スタイリストさんとか、全然違うアーティストさんとか、まあ、フォトグラファーはもちろんですけど、なんかそういう人たちが運営側に回って、みんなでアイデアを出し合ってて、でその会場設営とかも違うブランドに対してもみんなでこう力を出し合ってやっていて、なんかそのサポートの試合というか、みんなで盛り上げていこうっていうのがすごい強いなと思いました。でなんか印象に残ったことがいっぱい、本当になんかオスロ正直あんまり、まあ、言葉を選ばずに言うと期待
予備知識もなく行ったので
、ね、想像できてなかったっていう感じに近かったんですけど、本当に学ぶことが多くて、インスピレーション
街とかにも、ファッションウィークに、
ファッションウィーク自体に、なんか
何ブランドぐらいショー見たんですか。
何ブランドか、なんか結構ウェアだけじゃなくてジュエリーとかもすごい可愛いブランドがたくさんあって、そういうジュエリーの展示会とかブランドとかもあっ って1日5個6個かな、
まあ、なので結構20個ぐらい見た
んちゃんと、ちゃんと、うん、あの忙しかったって感じだったんですけど
そうだろ
そういうことだちゃんとあのパツパツで集まってたんですけど、
はいはい、うん、あ、じゃあ全体的に面白いんだ。一個際立ってすごいっていうより全体的面白いものが時々出会える感じなんだ。
そうですね、なんかそうで、あのコペンハーゲンみたいに、まあ、いわゆるそのサステナビリティに関する項目みたいなものも設けていて、
うん、それは賞をするための、まあ、審査じゃないけど条件として、
そうですそうです、
サステナビリティを取り組んでいますか、何をしていますか、どういうことが問われるか聞きました。
なんかそういう、あの多分ロンドンとかとコペンハーゲンと同じ基準、
チェックリストみたいなのがあって、
あの前多分その時もお話したと思うんですけど、そのリサイクル素材が何なのかとか、うん、サステナビリティをどう理解してるかとか、まあ、あとは組織のどれくらいこう雇用率、うん、男女の雇用率とか、
うん、
まあ、そういうことなんですけど、うん、あのまあ、その基準があるがゆえにクリエーションって狭まっちゃったりとかしてないんですかっていう議論あるじゃないですか。なんかそれもその話とかもディナーの時とかに現地の人たちとしてて、
うんうん、
あのその審査員の人と話してたら、別にサステナビリティってどの素材を使えばいいとかそういう問題ではなくて、サステナブルっていう価値観を持ってるかどうかを見てる、
なるほど、
っていうのがなんか印象に残りました。
確かにそこだよね、
うん、確かにと思って、
そうありたいと思うか、自分の仕事も、
そうそうそうそう、なんかサステナビリティって、まあ、今はすごく、今はというかまあ広い言葉なので、あの具体化しようとするといろんなソリューションがあるけど、うん、そのソリューションは何でもよくて、
うん、
ただサステナビリティというコンセプトを理解してるかどうか。
そこはサステナビリティって言葉使ってました。なんかリスポンシビリティとかなんかいろいろ、
その時はサステナビリティっていう会、うん、話をしていて、あとまあそのクラフトっていう言葉もすごいたくさん出てきて、
そんなにクラフトがいろいろある。ニットのハンドニット、ハンドメイドニットってこと？手編み？
なんかニットもそうなんですけど、ニット以外でも、まあ、ニットが一番強いけど、
検索しちゃおう、話しながら、
あ、全然してくださいクラフトってよく言うんですよね
うん、手仕事、
手仕事、なんかそのジュエリーとかもそうだし、
うん、
自分たちで何かを、
あ、なんか手でつ、うん、ハンドメイド
みたいなことなんですけど、
うん、機械で作る大量生産ではない一点物に近いもの、
そうですね、
なんかそういう価値が高い
ものがすごく好きな人たちでした。
なるほど。その特に良かったブランドとかありますか？名前覚えてる？
いっぱいあるんですけど、あのやっぱジュエリーブランドがすごく可愛かったっていうのが印象的で、やっぱ北欧ってミニマルって言うじゃないですか、うん、ミニマル系のファッションって、だからジュエリーがすごい映えるんですよね。
なるほど、
可愛いジュエリーが、だからっていうのもあるだろうなと思うんですけど、あのトムウッドとかってノルウェーなんじゃないですか、うんうんうんうん、やっぱそういうなんかこうイケてるジュエリーブランド、
それがリサイクル素材使いだったりするの？
も使ってます、うん、あのジョセフィンスタジオとか、まあ、うん、細かいパールオクトパシーとかいろいろ面白いブランドはあったんですけど、なんかもう一個すごい印象的だったのが、
うん、
あのごめんなさい、ちょっと固有名詞を忘れちゃったんですが、ファッションライブラリー、ファッションライブラリー、ちょっと待ってくださいねちょっと調べます、ちょっと向こうさんつないでください、
はい、向こうつなぎますトムッドの皆さんと、まあ、結構近しいんですけど、はい、と話してると、まあ、そのサステナビリティ、まあ、あのブランドは本当にそこを、まあ、本気でやってるブランドなんですけど、生活環境としても自然に考えるような環境にあるのよねみたいなことを言っているから、特別視をせず、ただ一生懸命よりやろうとすると、ああなるっていうか、うんうんうん、突き詰めるけど、それが特別なことではないっていう感じなのかなとは見てて思う。
あのおっしゃる通りで、なんか私最初なんでみんなそんな風にサステナビリティが根付いてるんだろうってすごい 分からなくて答えを探してたんですよ、うんうん、けど結局はやっぱり自然に囲まれた環境で育っていったら、うんうんうん、どんだけおしゃれしても冬は寒い、うん、
なるほど、
ハイヒールは履けないんだよっていう、はい、もうあのそういう環境下でいるときに自然と共存するということが選択し、うん、選択できるものではないというか、もうそれしか選択肢がないみたいな感じだからっていうのは一つ大きいなって思いました、うんね、でやっぱそういう環境だからこそ手に入れられる、なんかやっぱそのコミュニティの強さとかもそうなんですけど、目の届く範囲の関係性で何かをやりたいっていうのがすごく強くて、うん、でだからこそなんかそのいいなって多分私思っ、
うん、あと家族をすごく、まあ、なんかファミリー単位での生活とかもすごく大事にする中で、うんうんうん、やっぱこう受け継いでいくみたいなこととか、子どもと一緒に何かを作るとか、そういったこともすごく大事にしているイメージが、
なんかそういう価値観とかもすごい私には学びっていうか、うん、インスピレーション源になって、
うん、風景とか景色とかでなんかこう描写していただくと、どうなんか
すごい近代的でめちゃめちゃモダンな建築がいっぱいあるのに後ろに山が見える、
あ近い
あの感じ、すっごい綺麗で海もあって、
海神戸みたいだね、海と山が近いけど間に大変モダンな、
ほんとそんな感じでした。
アートの
美術館っぽい大きい美術館が、あのムンクの美術館があったりとかで、もう一個そのお伝えしたかったのが、すいません長くなってますけど、あのエリーズ・バイ・オルセンちゃんっていう、まあ、ファッションクリティックスの分野のインフルエンサーの方がいるんですけど、まだ20代前半の10代からそういう活動を続けてて、うん、あの Vogue とかにもインタビュー載ってたんですけど、うん、その子が、まあ、ノルウェーでファッションリサーチライブラリーっていう、
うん、
まあ、公共の図書館みたいなのを2022年に立ち上げたんですね、
うん、
で この子が、あのこのちょっとインスタ、うん、この子なんですけど、うん、もともとマルジェラと働いてた、マルジェラ本人と働いていた女性と組んで、うん、まあ、このライブラリーを立ち上げて、
うん、
あの例えば我々ショーに行くとインビテーションってもらうじゃないですか、インビテーションとかプレスリリースとか、まあ、そのファッション業界人がアクセスできるファッションにまつわるマテリアルみたいなものをたくさん集めて、
うん、
図書館にしてるんですよ。
その場で見る、
もうあの施設があって、
うん、
借りれるかどうかごめんなさい聞かなかったんですけど、うん、昔の雑誌とかもあれば、
なるほど、
カタログもあって、そういうインビテーションとか、あのノベルティとか、
オスロファッションウィークのだけじゃなくて、
もう日本のもいっぱいあったんですけど、そういう世界中からそういうドネーションで、
うん、
まあなんならちょっと捨てちゃうようなそのものとかも彼女たちが一生懸命集めて、うん、これはファッションの歴史だからって言って集めてる、
うん、
すごい面白い、あのしもう私この子に会えたのがすごい一個大きくて、でこの子がその作ってる施設もすごい良かったんですけど、なんかそこでやっぱ、うん、まあ、彼女との会話にもいろいろヒントがあって、あのやっぱそのオスロこういうなので、ブランドの人ももはや持ってないような、うん、あの資料をここが持ってたりするんですね。そうするとあの分かんないですけど、どっかのブランドの人がここを訪れるようになる。だから全然ノルウェーってファッションの文脈で名前が出るような場所じゃなかったけれども、彼女みたいな子がディスティネーションを作ってしまうんですよ。でなんかそういう風に
いい、
あのでオスロランウェイ自体にもそういうポテンシャルがあって、うん、なんか自分たちのペースで自分たちしかできないものを作ることによって、
うんうん、おいいね、いい
こと言ってる。そこに人が訪れるっていうことを、うん、
感じ
できる
だと、そのパワーがあるんだと、なぜなら木村は今ここにいるみたいな
って思って、これはで、あのその彼女が言ってた言葉ですごい印象的だったのが、私たちはファッションの終焉ですと、そのいわゆるパリやミラノみたいなファッション大都市の外れに位置してるけれども、
うん、
その外れにいるからこそできる新しい会話があるって言ってて、
うん、
その会話ってめっちゃ大事だよねって話で最後ちょっと盛り上がって、
ね、そうだね、
彼女と出会えてよかったと思いました。
いい経験したね。でもそれは自分たちは中心じゃないって言い切れる、なんか中心に近づこうとか、
そうそうそうそう、
そういう風に動くじゃん、
はい、
パワーって普通。でもそうではないってことだよね。
だからある意味あのファッションウィークを1回にしてしまうっていうことも、うん、真似しようと思えば頑張って理解するじゃないですか、ね、うん、みんな。けど自分たちのペースであ
これなんだ
言えちゃうって強いなと思いました。
うん、東京もねそこをなんか参考にしたような感じがしますね。なんか
その東京のファッションの人たちファッションウィークやってる人たちが行っても、
うん、
あのいろんな、ね、あのアイディアがもらえる場所なんじゃないかなって思いました。
よかったですね、行って。なんか私も行った気持ちになりました聞いてて。
なんかすいません、結局すごい語っちゃった、
ね、今日は15分って言ってたので長くなっちゃって皆さん最後まで聞いてくださっている方ですね、はい、今聞いてくださっている方はありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ向こうさんまた、
はい、
ぜひまた、はい、じゃあ
突然終わるって言われるけど私たちいいよね、うん、じゃあまた来週、
はい、お付き合いください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。